Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の西村健太さん。著書関東を踏まえつつ、西村健太という男の生き様について、そして彼の目に映るこの社会、人々の姿についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
西村健太、1967年東京都生まれ。中学卒業後、職を転々としながら作家活動に入る。2007年暗渠の宿で野間文芸新人賞。2011年区駅列車で第144回芥川賞を受賞。刊行準備中の藤沢製造全集を個人編集、著書多数。最新刊は新潮社刊、関東。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の西村健太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮社から著書関東が出版となっています。この本は恋人昭恵さんとの日々を描いた、まあ、西村さんにとって芥川賞受賞後初の、まあ、詩小説集ということになると思うんですが、はい、芥川賞受賞からは、まあ、半年ぐらい、経つタイミングになってるんですけど、はい、この芥川賞が、受賞が西村さんにもたらしたいろんな出来事がいろいろあるかと思うんですけど、その功罪、まあ功罪っていう言い方もどうですか、ね、でもいろんなこう変化があったと思うんですけど、その辺ってどうですかね。
いや、まあ、一番変化あったのは、やっぱりお金が入ったことですよね。うん、で、まあ、それに仕事の注文っていうのが、依頼っていうのが、はい、前に比べたら本当に、まあ、格段に増えたと言いますか、まあ、随筆の依頼が主なんですけども、
はい、
まあ、それぐらいですね、いいことって言えば。
うんうん、それはいいこと。
いいことです。はい、悪いことの方は、うん、いや、でも悪いことっていうのはないです。
あ、はい。
まあ、顔バレするほど注目度もない賞なので、だから、取って悪いことは何にもないなと、つくづく思ってますが。
じゃあ取って、よかったよかった。
よかったよかったですね。
いう感じですね。で、まあ、そんな、芥川賞受賞後初の、単行本化、出版化されたのが、この関東ということなんですが、はい、この作品について、もう少し、詳しくというかですね、まあ、西村さんご自身の言葉で、どういう作品なのかというのを、教えていただくと、どうなりますか。
まあ、相変わらずの私小説というジャンルなんですけども、うん、はい、で、まあ、僕が35歳の頃に、まあ、1年間だけ女性と同棲してたんですけども、はい、その同棲生活のあれこれっていうのがもうメインなんですね。
うんうんうん、
ただ、まあ、これもずっと もう僕の今まで書いてきた小説で全部それがほとんどなんですけども、
うんうん、
まあ、だから今回もまた同じパターンではあるんですけれども、まあ、一つ、まあ、今までと違った新機軸っていうのは、僕は今44なんですけども、はい、去年43歳の時点で、その35歳の、最後のこう破局のあたりの部分を回想してるっていうところが、まあ、今までにない新しい試みとして入れたところであるんですけども。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、まあね、主人公は北町貫太で来てて、
はい、
で、まあ、いわゆる、芥川少女のね、区域列車の、はい、主人公と一緒、もう当然その流れなわけなんですけど、はいはいはい、時系列的にはじゃあその後というような感じになってくるんですかね。
そうです。あ、まあ、その先に関してはそうですね。
そうですね。でも、まあ、その、まあ、続編というよりは、まあ、その流れの中でこう来てるという、
そうです。
ことですね。そうか。でも、まあ、今回新機軸でもあるということなわけですけどね。はい。執筆に際して、その芥川賞、まあね、受賞された後ということで、はい、その受賞後ということで何か意識的なもので変化はあったんですかね。
あ、確認当たったんですか。
はいは
い、いや、特になかったことが、まあ僕が今回ちょっと 嬉しいなと思ったことで。
あ、ご自分でも。
はいはい。つまりこう変な気負いとか、
はい、
なんていうんでしょう、プレッシャーとか、そういうのは当然あるだろうなと書く前は思ってたんですよ。
はい、
ところがもう、書いてるうちはもうそれに没入してしまって、一切そういうのは思わなかったですね。いつもの通りっていうか、まあいつもと同じ気持ちで書けたっていうのが、まあちょっと心強いというか、
う、
自分を頼もしく思ったというんですかね。
そうですね。それでね、なんか変に浮ついたりせずに、
はい、
ね、そのまま今まで通りできたというのが、
はいはい、
ご自分の中でも、あ、嬉しい発見みたいな。
そうですね。こんなに自分は肝が座ってたのかなと。いやいやいや。
なるほどなるほど。でね、その、もちろん今回のその私小説ということで、はい、まあいろんな内容があるわけですが、はい、その、まあフィクション、ノンフィクションのバランスみたいなとこで、例えば、はい、その、完全に事実とイコールのトピックも当然あるでしょうし、はいはい、ある部分では例えばシチュエーションをちょっとアレンジしたりとか、はいはい、いろんなことがあろうかと思うんですけど、はい、そのバランスっていうのはどのぐらいの比率なんですかね。
まあちょっとまあこれは一概には言えないところがあるんですけども、
はい、
まあ今おっしゃったように確かに1級の時もあれば、
うんうん、
8、2の時もあるし、でもまあどう言えばいいのか、やっぱりこう私小説といえど、小説といえど、こういわゆるノンフィクションとは違うわけですよね。
そうですね。はい、
私小説、その読んで字のごとしで、小説という字が入ってますんで、うん、あくまでもやっぱり小説なんですよ。
うん、
だからどれだけこう事実を下敷きにしてても、まあやっぱりフィクションの世界の虚構の世界ではあるんですよね。
うん、
だからまあ、そういう意味では、まあ、自身の経験をメインにこう、あんまりこう空想の部分を入れないようにしつつも、限りなくフィクションに近い世界と思っていただければありがたいですね。
うん、じゃあまあベースになることはもちろん事実のものがたくさんあるけれども、はいはいはい、まあそこにいろんなね、こう、脚色だったりとかしてということですよね。でもその辺のね、じゃあこの辺の話を使おうと思って、はい、でまあいろんな形で脚色はアレンジはしますけど、
はいはい、
そのバランス、まあ1級だったり8、2だったりとかって、その辺のバランス感覚みたいなのってのは、書きながらアレンジしていくんですか？
いや、もう あらかじめこう書く前にこうシノプシスというのか設計図が引いてあるので、うんうん
はい、
だからもうこのエピソードは、まあ、言葉ちょっと極端に言えばもうほぼ嘘だけども、
うんうん
まあ、そのまんま入れようとか、
うんうん、
あるいは事実のところはもうこのまんま書いていこうと、
うんうん、
もう初めからそれは決まってますね。書きながら変わるというのは僕の場合はないんですよ。
じゃあもうかなりあらかじめ、
はい、
もうこう設計図がありきで。
そうです。
じゃあでも逆にそれは相当下準備の段階でしっかり、ね、
はいはい、
組み立てておかないと、ね、かなり破綻しちゃうことにもなりかねないん で、
だから僕の場合本当に私小説を書いていながら、一番そういうなんかこう計画的っていうんですかね、そういう計算が成り立ってないと、こう書き始められないところがあるんですよ。
なるほどなるほど。
だからあんまり純文学の、書き手の中では、まあこういうタイプは珍しいと思うんですけども。
ほうほう、
なるほど。だからこう、どっちかというとこう、エンタメとか、
はいはい、
まあミステリーとか、そういう書き方、そういう小説の書き手の方はよくやるそうなんですけどね。
書きながらね、どんどん、ね、はい、それこそ、その主人公がね、一人でに喋り出すみたいな、ね、ことをよく
聞きます。そういう方が多いんですけども、まあ僕の場合はそれはまあないですね。
ああ、そうですか。
だからそういう意味じゃあんまり小説家に向いてないと思って、今でも思っております。
いよいよ。でもね、そうなると、いよいよもって、その、下準備というか、その計画段階に、かなりの、やっぱり労力が割かれることになるじゃないですか。
はい、まあ、それがまあ、楽しみといえば、楽しみの部分もあるので。
そうですか。
はい、
じゃあ、例えば、この関東の場合には、設計図作りにどのぐらいの時間がかかるもんなんですか？
まあ、早い時は本当に1時間とか。
ああ、そうですか。
はいはい。
ああ、そうなん
だ。長い時は本当に何日もかけて、やっぱりこう、こう、うまくこう、ジョイントの部分がうまくいかないなという予測が立っている時は、やっぱり何日かかかりますね。ずっと考えてるわけじゃないですけども。
それをなんかこう、本当に、それこそ、いろんな形で、シナリオみたいな形でこう残して、それを見ながらとかっていう感じなんですか？
そこまで細かくないです。もっと大雑把ですね。
それはもうご自分の頭の中で。
いや、書き出すんです。
書き出して、はい、でもそれを、まあ、そういうコンテンツがあって、
はい、そうです。
それを見ながら。
それに沿って書いていくんです。
でもじゃあ、一旦書き始めたら逆にもうダーッといけちゃうん
ですね。早いです、早いです。
早いですね、はい。そうなんですね。面白いな。じゃあ、小説の方って本当にそれこそ、 勝手に話が転がっちゃうみたいなことをよく聞くんで、逆にそれは新鮮ですね。
まあ、一回それやってみたいんですけど、まあそれやったら僕も多分結末がつかないと思うので、どういうふうに終わらせたらいいのか検討つかなくなっちゃいますね。
なるほど、なるほど。じゃあかなりこう綿密に下準備がありきということですね。Let's get knowledge with fun.さあ、それにしても、まあ、今回のね、主人公のカンタもそうなんですけど、本当にカンタ、北町カンタの存在感というかですね、はい、まあ、いろんな意味で強烈なキャラの人物、ね、本当にこう、まあ、破天荒というか、非常に本当に強烈なキャラなんですけど、はい、まあ、私小説というからには、その、西村健太さんご自身がどの程度投影されてるもんなのかなっていうところが気になるんですけど、
まあこのキャラクターに関しても、うん、まあさっき言ったように、まあかなり自分が入ってるところと、
うん、
まあ割とこう虚構の部分とありますね、うん。全部が全部やっぱり僕を投影してるかといえばそうも違いますね。
うん、まあでもね、そうか。丸々ではないけれども、まあでもいろんなところにこうフレーバーが入ってるというような感じなんですかね。はい、今回のね、関東の中では、そんな、北町カンタの、キャラ付けの中のうちの一つで、その嗅覚の鋭さっていうの
は、あ、はいはい、
これも面白いなと思ったんですけど、はい、これ、この辺のエピソードは、その西村健太さんのご自身は。
これは僕ですね。
あ、そうなんですか。
僕は非常にこう、鼻が良すぎて困る時がありまして、まあ、タバコも吸えば、
はい、
まあ、もう酒も飲むんで、うんうん、もう全然鼻なんか、聞くわけがないんですけども、妙にそういう、なんか匂いとかが分かってしまうんですよ、
う
ん、
気になっちゃう、
はい、
あら、嗅ぎ分けちゃうんですね、
まあ、神経質なんでしょうね、おそらく。
え、ここなんか匂いますか。
いや、この中は無味、いや、無臭ですね。
あ、そうですか、
はい、
あ、じゃあ逆にそんな気にならない感じで。
そうですね、この中は、
はい、よかったです。すいません。まあ、私小説丸々全部ではないけれどもという先ほどの話もありましたけども、はい、でもやっぱりそのご自分自身をこういろんな意味でさらけ出すというようなところも出てくるかと思うんですけども、はい、そういうことへの何ですかね、逡巡というか、うん、なんかどうしよう、いいのかなみたいな、そういう戸惑いとかはなかったですかね。
いや、僕はもう元々そういう小説というスタイルが、うん、まあ、読者として好きだったわけですね。
あ、はは、読み手として。
そうです、そうです、はい、うん、だからもう自分で書くとなったらば、もうこのスタイルで書くしか、うん、まあ、興味がないというんですかね、
うんうん、
もうそれ以外はもう書く気がしなかったので、うん、だからそういう逡巡というのはないですね。
あ、そうですか。
むしろもう書きたくて書いたと言った方が、
ね、じゃあその辺はもう寺いなくというか、
はい、そうです、
もうガーンと出しちゃう感じなわけですね、はい、でもその、まあ、北町カンタに関してはまあそういう感じでも OK だと思うんですけど、例えば他の人物、
はいはい、
特にね、
はいはい、
まあ、今回重要な登場人物の一人が昭恵さんなわけですけど、そういった方、例えば昭恵さんもその事実ベースでのモデルとなるような方がいらっしゃるわけですね。
います、
はい、そうなるとそういう方のなんかここまで書いちゃってどうかなみたいなはばかりっていうのはどうなんですかね。
いや、これが僕のずるいところで、
はい、
訴えられたくないんですよ、小説を書いていたから。
はいはいはい、はい、
だからこの昭恵というのは、そうやり取りとかは、うん、当時のその割とこう、ノンフィクションのところを、うん、生かしてるんですが、うんうん、人物造形に関してはかなり作ってるんです。
なるほど。
つまりその昭恵のモデル本人が読んでも、
うんうん、
クレームを入れたくてもあまりにもこう自分と似ても似つかない。
なるほど、
あれ人物なんで、
はあはあはあ、
これは違う、そういう風な話を持っていけないなと苦情を持っていけないなというところまでちょっとこう歪めて作って書いてますね。
そうか、まあ、じゃあその辺はね、ちゃんと、ね、手を施してあるということですけど、はい、でも、まあ、そのモデルとなるような方はいらっしゃって、はい、そのね、まあ、作品に登場もしてるわけですが、はいはい、その後例えば彼女とお会いするようなこととかもあったりするんですか。
いや、ないです。
ないです。
そういうのはまあ、うん、これはまあ小説に書いてる通り、
はい、
まあ彼女も非常にこう、手ひどい裏切り方をして去っていったもんですから、まあ顔を出せるわけがないという部分で。
なるほど、なるほど、はい。じゃあその辺はね、ちょっとまだ、
はい、今後の小説で、じっくりと書いていきます。
はい、これなんか読者のからの反応とかっていうのもあったりするんですかね。
ありますね、うん。まあ、老若男女ありますけども。うんうん、まあ、でも、まあ、その、女性読者っていう部分で言えば、うん、 まあ、反応悪いですね。
反応悪い。
もう気持ちが悪い。信じられない。人間のクズ。まあ、この辺はもう僕の、なんていうんですかね、先輩特許ですね。
え、でも、ちゃんとそういった反応はダイレクトに来る。
来ますね。
もんなんですね、逆にね。へえ、それはそれですごいな。え、でも他の老若男女、老若男ぐらいはどうなんですか？
老男に評判がいいです。
老男。若と女はちょっときつい。
そうですね。
老男は結構シンパシー感じる部分があるんですかね。
まあ、どこにシンパシーを感じてるのか、やはり、なんかご自分もやっぱり若い時は、まあこういう女性に対して手厳しいことをしてた人は、やっぱり面白がってくださいますけども。
なるほど、なるほど。じゃあいろんな反応もありつつということなわけですけどね。でもね、その、まあ、今回もそうですけど、私小説という部分で、まあ先ほどノンフィクション、フィクションの話が出ましたけど、ある程度というかかなりの部分で、ベースとなってるのはやっぱり事実のとこが多いわけで、はいはい、そうなると、なんていうんですかね、過去のご自分をなんか取材してるみたいな、そういった感覚があるのかなっていうふうにちょっと思ってたんですけど。
いや、それはないですね。
あ、そうですか。
取材というよりも、うん、まあ、記憶をたどって、こういうこと言ったな、うん、ああいうこと言ったなっていうのを、こう小説風に肉付けしていくだけで、
うんうんうん、
だからその当時の自分の心情を自分でこう尋ねるとか、
うんうん、
こう胸のどこかをこうトントンと叩いて、うんうん、その時の、気持ちのありようを自ら聞いてみるとか、うん、そういうことはないんですよ。どっちかというともう そういう心情は今現在の心情を割とこう投影していく方なので、
あ、じゃあ本当に元となる事実がなんか乾いた状態であって、はい、でもうただそれを引っ張り出してきて、あとはウェットの部分は今のご自分でやる。
そうです。
ああ、そうなんですね。そうかそうか。そうなると、そうだから僕はちょっと思ってたのは、過去の自分に取材みたいな感じだと、はい、そのリアルタイムの 現時点で、はいはい、なんかいろんな行動をする場合に、はい、なんか後で自分が自分のことを、今の自分をちょっと取材するかもしれないから、ちょっとこうやっとこう演じるようなことに、なんのかなって思ってたんですけど、
そさらにそれやっちゃうと、やっぱこう、どっかでこう美化していきますからね。
うん、
そうですね。それをこう、できるだけ排除するためには、やっぱり現在の心境、心境は現在の心境で書いた方が、小説としてはこう、面白みが出るんじゃないかなと。
なるほど。
まあ人それぞれだと思うんですけども、僕はそっちの方でやってますね。
じゃあそれによって、その、今現在の例えば行動だったりということが、束縛されたり、なんかちょっと、演じるようなことにはなってこない。
ないですね。
じゃあもう今やりたいことをありのままにやっちゃうみたいな。で、それを、後々振り返って、その事実だけが浮かび上がってくるみたいな、はい、いう感じなわけですね。
そうです。
でもやっぱりその事実そのものは、とは言いながらやっぱり記憶っていうかウェットなものも当然含んでいるじゃないですか。
はいはい、
それをどうやって乾燥させるんですかね。
いや、それはもう記憶の風化、時間的な事情作用に任せた上での、そういう題材しか取ってこないので。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ逆にその自然乾燥するまで待つ。
はい、待ってますね。
もう強制乾燥しない。
あ、しないです。
しない。もうか自然にカラカラになるまで。
そうですね。
で、あ、乾いたなと思ったらそれを使うみたいな、はい。そうなると、そうですね、今のご自分のものが付け加えられると。
はい、Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の西村健太さんです。新潮社から著書関東が出版となっています。さらに西村さんが解題、年譜作成された藤沢製造根津権現裏、こちらも新潮社文庫から出版ということで、この藤沢製造という人物、まあ、小説家は、西村さんが師と仰ぐ、まあ、偉大なる先達ということになりますが、はい、そもそもその西村さんとその藤沢製造出会いって、まあ、はい、当然生前には会ってない
です。そうです、
はい、この人物はいつ頃の人物ですか、
ね、明治から昭和の初めまでですね。
なんででもそのまず出会いというか、どうして知るようになったんですか。
僕は23歳の時に、はい、まあ、たまたま古本屋で、まあ、この人の小説の一部分が入った、うん、まあ、そういう郷土文学全集みたいなのを、
はい、
まあ、読んだわけですよ、
。
ただまあその時はそんなにのめり込まなかったんです、
うん。
ただまあ面白い感じの小説だなというぐらいで。
うんうんうん、
でまあその後に29の時に、まあ、ちょっと僕は あの問題を起こしまして、はい、ちょっとこう留置所みたいなところに入ったんですね、うん、でそこがこう12日間入れられてまして、うん、でそれを出た時にもう自分も、まあ、29にもなってこんなことばっかり繰り返していたらもう人生終わりだなという非常に落ち込んだ気分の時に、うん、この藤沢製造 その当時読んだその小説のあらすじというんですかね、
はい、
その、まあ、世界ですよね、藤沢製造の世界というのを思い出して、うん、で読み返してみたんですよ、
はいはい、
そしたら、まあ、まあ非常にその時の気持ちにフィットしたと言いますか、この世界だなとこれは、ええ、自分がこうなんていうんですか、ね、のめり込めるというのか、
うん、
すがれる世界だなという気持ちがしましたね。
それはその時の心情に本当にこうピタッと合う、
ピタッと来ましたね。
そうなんですね。
それがまあ今回その今おっしゃったその根津権現裏という小説だったんですが、
は
い、
ほうほうほう、それはまあ最初読んだ時はまあそれほどねこうピンと来なかった、
はいはい、
でもそのご自分が本当にこう苦しい状況の時に読んだらピタッと来た、
はい、
でのめり込む、
はい、
このそこまでのめり込ませた藤沢製造の凄さっていうのはどこにあるんですかね。
一言ではちょっと非常に言いにくいんですけれども、
はい、
まあなんかこう一本気なところっていうんですかね、
うん、
なんかこううこさべんせずに、うん、なんか一つの道だけをこう突き進んでいった、
うん、
そういう人間の純粋さっていうんですかね、それにこう無条件に惹かれるところがありましたね。
でもうこの人が自分の師匠なんだというような、
あ、まあ、その師匠だっていうのはもういきなりではなかったですけども、
あ、そうですか、
順々にこうどんどんどんどんこう月日が経つに従って、
うん、
もう没後弟子入りしましたけどね。
あ、そうですか。あ、じゃあ当時はまだその読んで、はい、あ、すごい話を書く人だっていう、はい、本当一ファンとして
一ファンです
といて、はい、だけどその後どんどんどんどんその入り込んでいくと、もうこれはこの人は師匠なんだと、
はい、そうです
ね、もう弟子入りなわけですね。
そうです、
うん、この人もそのいわゆる私小説を書く方なわけですね。
はい、はい、そうです。
じゃあその人のそのなんていうかスタイルとかも相当影響を与える。
あ、もうかなり僕は影響を受けてますね。
あ、そうですか。
まあ、文体的なこともそうですし、あと言葉の使い方なんかも自然に、
はい、
あの影響を受けていくところがありまして。
あ、そうですか。
それはまあいささか困ったところでもあるんですけども
まあでもそこまで影響を与えてくれる存在でもあるということなわけですよね、
はい、
でまあね、西村さんもその後というかね、結局その藤沢製造に出会って、でその後どんどんどんどんこう私小説というか私小説という世界に入っていくことになるわけですが、その、まあ、先ほどの話と重複しても結構なんですが、はい、その私小説、私小説を続けていく、まあ、その西村さんが説く私小説の勧めというのはどういうことになってくるんですかね。
まあ、これは本当に書いてみると非常に分かりやすいところがあるんですけども、
はい、
まあ、特に僕の場合のこうどっちかというとこう、まあ、正統派の小説と違う、まあ、破滅型小説というタイプに分かれるんですけども、それはもう書いてみるとこうなんていうのか、マゾヒスティックな快感というんですかね、
うんうん、
なんかこう自分で自分を追い詰めていく、自分のそういう恥部をさらけ出すことになんかこう妙な快感がありますね。
それを書いていくごとにそこのなんか心い感じになってくる。
そうですね、さら、うんうん、なる刺激を求めて深みにはまるといった部分もなきにしもですね。
なるほどなるほど。じゃあ特にその西村さんが書く話はそういったタイプのものが
どちらかというと多いですね、
ということになってくるわけですね。そうか。まあ、でもその西村作品はですからね、そういった人生の苦い思いだったりとか、はい、あるいは痛い思いだったり、まあ、数多くその辺が登場するんですけど、はい、ということはイコール、まあ、これまでの人生にもその苦さだったり痛さがかなり多く含まれているということにも当然なってくると思うんですが、はいはい、そういうご自分の人生に対しての思いというのはどうですか今現時点では。
ああ、まあいい経験を してきたんじゃないのかなというふ
う
な思いが最近になってようやく少しずつしてきましたね。
最近になって、
というのも、まあ、あの放送作家の高田文夫さんという方が、
はい、
あの僕の文庫本の解説で書いてくださったんですけども、なんかこう 僕のそういう、こう、全部の負の部分が、うん、私小説家としては、非常に恵まれすぎた環境にあると。
はい、はい。
まあ、それはその通りなんですよ。で、まあ、それがだんだん僕も、分かってきましたね。
随筆集のね、後書きというか、解説で高田文夫さんがね、はい、もう本当、高田節炸裂のね、こんな解説見たことないよって感じのね、書き方をされてましたけど。まあでもね、本当にある意味だから、本当にそれはいろんな、言ってみればね、プラスかマイナスかって言えばマイナスだったのかもしれないけれども、はい、でもその経験がそのこと私小説家としてはもう変えがたい財産であるのだということなんですかね、
はい、まあそういうなんていうかマイナスの部分がこうプラスに転じるというんですかね、負の部分もプラスに転じる仕事っていうのは、まあ、小説というのは非常にこう適したジャンルなのではないかと思いますね。
そうですよね。まあでもね、本当僕も西村作品を読まさせていただいて思うのは、はい、その作品はなんというか、元気いっぱい爽やか満載では決してないけど、だけど、はい、いやでも一気呵成に読ませてしまうというか、はあ、読まさせていただけるという感じ。このなんだろうな、その勢いというか。まあ、ある意味迫力なんですが、その、なんていうか、こわもての迫力じゃなくて、なんかこう、ぐわーって持ってかれるんですよ。それは何なんですかそれ、
ね、いやー、まあやっぱり一つ言えるのは、文体が関係してると思うんですよね。うん、まあ、やっぱりこう、小説というのは、誰にでもこう書けそうでいながら、やっぱりこう、ブログなんかと違って、確たる文体がないと成立しないものなんですよね。だから、どう言ったらいいのか、それにやっぱり面白い小説を書こう、読者の方にぐいぐいこう引っ張っていくような小説を書こうと思ったら、やっぱりこう客観性とある種のこう定感、諦めの心ですよね。もう全てを諦めながらも、まあ、一つだけこう小説にしがみつくっていうんですかね。そういうのが何かこう作用すると僕は思ってるんですけどね。なるほど。
その辺のある意味覚悟というかね、部分が一つだからもう振り切ったとかないと
そうです、ね、
いう部分かもしれないですね。確かにね、だからその誰でも自分のそれぞれのストーリーを持ってるし、はい、ね、その書く材料はあるんだろうけど、はい、それを表出する表現方法がの、ね、高によって、それはね、本当に単に誰も読まないブログになるのか、それとも私小説になるのかっていう、はい、そこは大きな分岐点ですよね、でもね。
その通りです。
うんね。そうなると、じゃあ、その詩小説家としての西村健太のその軸になるのは、やっぱその辺になってくるですかね。
そうですね。
うん、
でまあ、僕の場合も、やっぱりこう、人一倍性格が卑屈っていうところもあるので、やっぱりそういうのも、詩小説を書く上では、どんどんプラスに転じていけるわけですよ。だからこう卑屈な人っていうのは小説書きゃいいと思うんですけどね。面白いのが書けると思うんですけども。
ああ、そうかそうか。
でもただいじけて終わる卑屈だけじゃ、やっぱり、愚痴を並べたブログにしかならないんですよ。なんて言うんでしょう。やっぱり そこにはこう怒りっていうんですかね。
そこで振り切ってなきゃいけない。
そうです、そうです。それが加味されると強いと思うんですからね。
そうか。西村作品ってなんでこんなに一気呵成に読めちゃうんだろうっていうところのね、今ちょっと謎がちょっと解けたような気がした。その振り切り方だ。わかりました。ありがとうございます。Let's get knowledge with fun. 西村さんの目に映るこの時代とか社会についてもちょっとお伺いしたいんですが、特にやっぱり外せないのは 3.115 のという感じになってくると思うんですけど、この社会とか人々の姿、まあ、本当に大きなこう分かれ目というか転換点になったとは思うんですけど、その詩小説家西村健太さんはその 3.115 というのはどのように捉えてい らっしゃいますか。
いや、僕はもうこれは失礼ながら、まあ、自分のことだけで精一杯という言い方は良くないんでしょうけども、そういうなんていうか、そう 3.11 とかそういうのをこうなんていうのかテーマにしたり、何かこう自分と結びつけての命題にするようなタイプの書き手ではやはりないんですよね。社会性がこう欠如してるっていうんですかね。まあそう言ってしまえばまあそれまでなんですけども、まあそういう社会性を絡めて書く作家の方がいっぱいいてもいいと思うんですけども、 僕はやっぱりそことは別の方向行ってるところがあるので、
うんうんうん、逆に言うとその、震災後のこの状況の中でも、はい、ご自分の中での変化というのはそんなに大きくはない、
全くないんです。
ほうほう、ということはじゃあその辺の作品に投影されるとこもほとんど影響はないというふうに、なるほどですね。まあ本当にもう私小説家の軸たるとこはねそこであるわけですから、はい、私小説というスタイルもそうですし、まあやっぱり広く私小説というのがそうだと思うんですけど、まあ人を描くわけ、まあご自分も含めて人を描くわけじゃないですか。その人間というこう生き物のなんか、うん、こう本質といったらちょっと大行な感じになっちゃうと思うんですけど、どういうものなんですか人間ってい
やそれは非常に難しい、まあ、これは難しいですね、
うん、
うーん、まあ自分自身のこともちょっとよくわかんないですね、
うんうんうん、
まあ綺麗にまとめればだから飽きずに小説を書いてるんですと言いたいところではあるんですけど、あ、まあそれ言ったらもう身も蓋もないですね
まあでもそれは逆に言うとなんていうんですかね、ネタが尽きないというような感じに、
それはありますね、
うん、もう本当に
自分自身が分かんないってことは、うん、もういつまでもいつまでもこう同じところをこう掘り進めてるわけですから、
うんうん、
もうくめども、うん、井の底の泉は尽きないと同じで、もうネタも尽きないですね。
ツッコミどころ満載みたいなそれはでもご自身を撮ってみてもそうなわけですか。
あ、そうです。
自分自身がもうツッコミどころ満載みたいな。
いや、まあ自分自身ではまあそう思わないんですけども、まあこう周りの、まあ、最近のですね、はい、そういうのをちょっと見てると、
うん、
まあなんかそんなとこもあるんですかね
そうですか、なるほど。今後もそのスタイルとしてはやっぱり詩小説ということに、
はい、
そこはもう揺るぎない、
もうそれもそれ以外も、書くこともないですし、うん、書きたくもないので、
それはブレは全くない、
あ、一切ありません。
そうですか。ということは他のフィクションもかなり大部分がフィクションみたいな、はい、いわゆる小説とか、はい、そういうジャンルもまずないだろうという感じですか。
まあないですし、まあ需要もないですし、まあもちろん書きはないです。
以前でも偶話的な作品もなんかちょっとあったっていうことがちらっと見ましたが、
まああれはちょっと色気を出して見事に失敗しました。まああれに懲りたという部分もあるんですけど。
なるほど。じゃあもうブレずに、はい、もう詩小説邁進ということですね。はい、す具体的に今後の予定みたいなのも見えてる部分はあるんですか。
あ、もうさ、次はもうこう差し当たって19歳の。
はい、
あの食い切れ者という作で書いた19歳の頃の、はい、そのままストレートに続きの話をちょっと長めで書いて、
もう直接的な続編が、
はい、そうです。
食い切れ者のそうか続編が、はい、これはいつ頃出てくる感じなんですかね。
これはもう、秋前ぐらいの新潮という雑誌で、
うん、
あの予定を入れてもらってるんですが、
じゃあこれもちょっと冒頭の話とも被りますが、もう設計図はかなり、
あ、もうできております。
あ、じゃあもう、はい、書き始めたらもうすぐできちゃう。
ただもうその書くまでがまだちょっと時間がかかるんじゃないかと。
じゃあこれはねちょっと期待しながら、こうご期待ということです。
ありがとうございます。
はい。じゃあ秋頃のご予定ということです。
はい。
はい、じゃあ楽しみに待っております。では最後になりますが、あの番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
はい、あ、これは学校の先生ということ ですか。
学校の先生も含めで結構なんですが、まあ他の、まあ、いろんなところで影響を受けたということも。
あ、まあ、影響とは違うんですけども、まあ、中学校の時の中学3年の時の、
はい、
まあ、これは教諭ですね、
ええ、
まあ、これに対しては非常にこう憎しみを持っておりまして、まあ、僕は中学しか出てないんですけども、その中学を出る前に普通進路相談とか担任はしてくれると思うんですけども、
うん、
この教諭は一切何もしてくれなかったんです。不思議なぐらい。まあこっちも相談とか一切行かなかったんですが、
うん、
でも何ていうんですか、こう甘えた言い草ですけども、それは義務教育である以上、その義務教育のその義務の部分も一切放棄される、法的されるという、それはまあそれはそれで大したもんだと思うんですが、まあ非常にでもあの未だに恨みに思ってるところがあるので、まあこの教諭に関してはこう何ていうんですかね、憎しみのパワーというのを教えていただいたんじゃないかなと。無論感謝はしてないです、未だに。
なるほど。でもその感情を植え付けてくれた存在だった。
はい、そうです。
でもね、先ほど来の話の中で、例えば人生のマイナスだったりとかネガティブな部分も、はい、結局は、こう、 転じてというか同じ質量の、同じ等量のものがプラスになることがあるという部分においては、この今全く感謝もしないというふうにおっしゃいましたけど、これもなんかエネルギー源になりそうですよね、そういう意味では。
まあそうですね。だからそれを生かすも殺すもまあ僕次第なので、それはもう本当に僕だけのあれなので、この競技には全然もう恩は一切感じないです。今後どうあろうと。
なるほど、なるほど。そうか、じゃあそのマイナス絶対値のパワーがね、相当でかいというとか、でもこれはね、エネルギー量としては相当楽しみな、なってくると思うので、はい、これもぜひ今後に期待したいと思います。ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の西村健太さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。作家の西村健太さんをお迎えしてお送りしました。西村健太さん、あの北町カンタのイメージでした最初は。いやー、事と次第によっちゃちょっと乱闘にもなりかねないかもしれないなって覚悟はしていたんですが、もう全然違いましたね。いやー、本当にいろんな活発なお話をいただいて楽しかったですね。いやでもね、やっぱりその辺の振り切り方というか覚悟があるからこそという感じも、伺いました。今後のね、彼の描くカンタ像、ますます楽しみになってきました。番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは、お茶の水女子大学名誉教授の藤原正彦さんに著書日本人の誇りを踏まえつつお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。